4月29日水曜日夜10時ちょうどを迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして
こんばんは、東京を満喫して今ラジオの収録をしております、どうも風子です。
かっこいい、ね、あそうですか。
でも先生満喫してあの3兄弟でな、
はい、
満喫されたらしいですから、
は
い、もういいんじゃないですかね、うん、なんか皆さんでディズニー
ディズニーランド行って、は
い、いやでもこれも奇跡的なことなんですよ。
そうですか。
もともと姉と私と2人で行く予定で、
姉と2人で行くっていうのもね、
なかなか引き死に勝る、
ね、それも奇跡的なことなんですけど、
昔馬乗りになってどうのこうの大使にしたからね、
そう、
それがもう今や
弟も、うん、まあ、平日だったので、
忙しいのにね、
お仕事があるから、まあ、でも夜ご飯でも行けたらいいねみたいな感じで、うん、弟のことも一応ご飯には誘ってたんですけど、いい弟がこれが、うん、もう自宅で朝のうちに仕事を済ませて、うん、もう午前中に、うん、もう突然今もう来てると、ディズニーまで駆けつけてくれまして、
ふーちゃんに会いたかったんだ
よ。いやいやもう奇跡的に三兄弟ディズニーっていうのが、
そして聞けばなんかね、はい、弟のところでね、はい、料理ショーとか体験したとか、
あしましたしました、ね、でその日ちょうど、
うん、
ね、蒲田に、
うん、
ね、いらっしゃった
新しい部屋を私借りまして、
ね、料理動画なんかを撮ってらっしゃる、
今ね、ちょうど撮って
やってる、ほとんど部屋ワンルームキッチンしかない、
キッチンしかないっていう
ところでやってらっしゃいますもんね。
でちょうどね、一、うんうん、人でね、YouTube 撮ってたんですよ、
撮ってた、
撮影してたら、うん、
はいはい、
LINE 電話が鳴りまして、
珍
しく奥さんからで、俺どうしたと、奥さんに電話することほぼないですから、
うんうん、
ずっと LINE で、プーコもね、四季さんも、あと下の花とも全員がね、あなたと連絡を取りたがってると、ちょっと LINE 見てって言って、
見てと、
うん、
見てください、
あなた、ね、見ないんですよ私ほとんどね、まあ、そしたらちょうど今ディズニーランド行ってて、で18時には終わるから、
終わるから、
その後行っていいかいって、
もう困ったもんね、割と近いでしょ西の方だから、
それで3人来て、
なんだかとんかつとカレーを食ったと、
とんかつを、
はい、そう夢のようなコメント献立じゃないですか、そんななんか
本当に
ちょうどね、YouTube の、まず第1回目はあの先生にもこうした白いとんかつ、
白いとんかつを、
あれをちょうど第1回目にあげてて、
あげてて、
で最近はもうずっとスパイスカレー作ってるから、
スパイスカレーを
作ってるから、もうその白いとんかつ作ったばっかりなんで、もう一回肉買って、うん、白いとんかつ食わして、さらにとんかつの後に今度カレーも作るかつって小一時間待たして、カレーも作って、
結局カレーが出来上がったの10時近くでしたね、
ということはカツカレーには食えなかったですね、
同時じゃない、
そうですね、
一個一個ね、
いやでもなんかふーちゃんから聞きましたけどね、そのお姉ちゃんのしきちゃんがね、お父にじゃあなんか連絡してね、蒲田にいるからさ行ってみようかなんて、お姉ちゃんがなんかそうやって言ったっていうのもね、
あのちょうどそのね、蒲田にいるっていうのを母から聞いて、いるらしいよって言ったら、じゃあ行くってお姉ちゃんが言い出して、
だからね、お姉ちゃんもこれまでね、いろいろなんかこう気を使ってね、ほとんどに行きたいけどもね、やっぱちょっと遠慮してしまうなんていうところがあったのが、ちょっと積極的に行くなんて言って言ってるなんて、
まあ、3兄弟がたまたまね揃ってたっていうのもあって、だから
木村家流星みたいな感じです
ね、いや
まあでも楽しかったですよね。
いや楽しそうですよ、
はい、
楽しそうですよ、もうお母さんも参加したかったですよ、
うん、
でお姉ちゃん家泊まって、次の日また、お姉ちゃんと舞台を見に行って、
あらまあ、濃密、
はい、お姉ちゃん家に結局3泊しましたね、
あすごい、馬乗りにならなかった
ならなかったです全然、
あそう、
はい、すごい楽しかった
ですね、なんか格ありたい、
まあね、ラジオはこうしてふうことやってますし、まあ、大阪のね、ゲクロイツもふうことやってますし、ということなんですけど、うちのね息子がね、長男が、洋服作ってるんで、
そうですよね、
今度は祭りのね、なんか下請けみたいな感じで、店長から発注が息子に行きまして、
そうです、息子はなんか中国動かして、
いやいやいや、
医療信じ系でもやってるわけでしょ、
そうそうそう、もうやってるんでね、で祭りのグッズもちょっと息子に発注してとかって言って、あと発表されましたけど、あの For You っていうね、スタート社の今年40になるアイドルグループがいるんですけどね、彼らの大ファンで、うちの長女が
これもくしくもね、あなたがよく分かんなかった、
分かんなかった、そんなの
知らないうちにね、お姉ちゃんがもうすごいもう知ってたっていう、
レポートを書いてですね、
いやもうそういうファンがね誰よりも頼りになりますよ、
そうなんですね、まあそういうこともあって、あの一緒にやってるあの元読売テレビのね西田二郎が、まあ長女の情報量の多さにやっぱ驚愕して、 なんなら半分スタッフに加えるぐらい
のね。いや、そうでしょ、それ加えないと、
うん、っていうことで、まあ、長女とも、
ということは子供それぞれがあなたと仕事でつなが
ってる、仕事でつながって最近ね、
あ、それはいいですよね、
あ、みたいなことが、まあ、最近なんとなくこう動いているということですね。僕だけではなくてということですね。じゃあちょっとメール行ってみましょうか。ね、
はい、
長いですよこれ、
うん、
ラジオネームケスラーアット庄内藩さん。先日祭りの日程が発表されましたが、同じような日程で国スポの競技役員になっているので、うん、不参加が確定。藤村さん、嬉野先生、ふーちゃん、こんばんは。3月21日今年も女川で春の祭りが開催されました。もちろん今年も参戦。天気は良かったものの、北西からの強めの風で気温は上がらず、春というよりは冬のような寒さの中、樋口さん、古澤くんはじめアーティストのライブやお二方のトークショーを友人たちと共に観覧しました。悲しい出来事の後に始まったイベントも、今や全力で楽しめる笑顔あふれる楽しいイベント、キャラバンとの共通点があるなぁと思いながら、女川という場所で流れる時間に身を委ねながら楽しみました。女川で聞く樋口さんの6分の1は特別感があって好きだし、古澤くんの君の力は野外の方が伸びやかで素敵ですね。トークショーでは藤村さんがマスコミと言った時、そうだった、この人たちはマスコミの人たちだったと再確認。今年はイベントをずらして女川に来ていただいているので、来年以降もこのトークショーはあると確信。樋口さんの2度目の6分の1も再&コー。最後にいただいた銀鮭のお寿司も美味しかったな。美味しいといえば、今回は祭りが土曜日ということなので、前乗り後泊の2泊して女川の居酒屋さんで友人たちと前夜祭後夜祭を開催。前夜祭と後夜祭は違うメンバーで、美味しいお料理や美味しいお酒に舌鼓を打ちながら楽しい話で盛り上がりました。また来年の女川春の祭りが今から楽しみです。
もうね恒例となりました。3月、
うん、
そうです、もう十何年、
だから震災から15年、で、まあその翌年からこの女川、まあ当時は復興祭という名前でしたけれども ね、14回、まあ途中ね中断もありましたけれども、コロナでね、まあ我々は14年ずっとその震災の翌年から毎年毎年この女川に訪れているっていうことですよね。
本当ですね。
ちょっともう一人女川のその祭りに参加なされた方いらっしゃいますんで、
続けてね、
はい、
ラジオネームちかアット浜松さん。藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんばんは。3月春の訪れとともに動き出し、女川の春の祭りに行ってきました。以前から東日本大震災の被災地の今を見てみたいと言っていた主人を誘い、2人で行きました。昨年のキャラバン平泉に1人で行った時、トンボ帰りで翌日の松島に行かなかったことに後悔したこと、そのことを友達に話したら、せっかく平泉まで行ったのに何も看護もせずに帰ってきてバカなの？と笑われたこと。そんなこともあって、今回は2泊3日で塩釜に、宿を取り、松島観光、女川の春の祭り、石巻あたりも見てみたいと思い予定を立てました。早朝というのか深夜というのか、2時半に主人の運転で出発。松島まで約650キロ9時間半かかりました。道中途中までは平泉までの道のりとほぼ同じだったので、主人はよく一人で夜通し平泉まで運転していったな、よほど行きたかったんだなと妙に感心していました。松島でお昼ご飯を食べ観光船に乗りました。リアス式海岸は初めて見ましたが、我が家のあたりもちょっと入り組んだらこうなるのかなと、普段から湖畔に住んでいて海に見慣れているせいか、ちょっと偏った見方をしてしまいました。女川の春の祭りは風がとても強く寒かったですね。祭りが始まるまで周辺を歩いていたら、津波で壊れた女川交番がそのまま残されていて衝撃的でした。女川交番をぐるりと震災からの復興の流れが書かれていましたが、その中の一つに、還暦は黙っていろ と書かれていて、今年還暦を迎える主人はずしっとくる言葉に納得していました。あまりにも寒くて道の駅の建物の中に入りぶらついていたら、藩士の方たちがいて、その中の一人の方が、お話ししたことない方でしたが、あ、浜松のと気づいてくれて嬉しかったです。樋口さんと古澤くんのライブを見て、主人は藩士ではありませんが、初めて生で見る樋口さんの歌に感動して泣きそうになったと言っていました。合間に道の駅でお会いした藩士の方が、震災の時に津波がどのくらいまで来たのかなどをお話ししてくれて、想像以上に驚き衝撃を受けました。実際に初めて来てみて、東日本大震災の脅威を実感しました。テレビの画像だけでは分からなかったものが、15年も経っていますが見ることができました。女川からの帰りにあえて海沿いを走り、海沿いには建物が少なく津波の影響で建てられないのかなと主人と話しながら、塩釜のホテルまで帰りました。今回の旅行は短期間で十分には回れませんでしたが、観光と社会科見学と中身の濃いものになったと思います。思い切って行ってみてよかったです。
女川もうね、もう震災から翌年から我々ずっと行ってますけれども、うん、確かにあの当時はですね、我々が行った時はまだそのね、
そうです、
まあ何にもないっていうか、
街灯すら一個もなかったです。ないし、
まあ瓦礫と言われているその建物の倒壊した、瓦礫が
ちょうど整理されてうずたくと積まれてました、
ね、積まれてたっていうところから、はい、54年経って今やこう祭りが開けるぐらい、 その海岸沿いにね、すごい立派なその施設ができて、今や
なんか、ね、勝者の街になってね、ちょっと綺麗な感じじゃないですか。
そう、で当時ね、倒壊したものまだあったんですよね、いろんなものがあったんだけど、それをこう残していくべきかどうか、いや住んでる人にとっては早く新しい町を作るためにというのもあるし、そのもう悲しい思い出をねずっと町に残しておくのはこれは良くない、だからなるべくそういうものをこう片付けたいっていう思いがあったんだけど、でも私は行った時にはね、これ残しとくべきだなと、いくつかはね、それはずっと思ってたんです。で女川もその交番ねだけ残したんです。もう横倒しになってるんです、あのコンクリートの交番が、
いろんなものが横倒しになってましたね。
そうだね、で中にあるその電話機とかなんだとかっていうのもまあそのまんま置いて、まあそれが一つ公園みたいにちょっと整備されてゴンとそれが置いてあるっていうのが、まあそれが今でもあるんだけど、やっぱあれは何か一つそういう象徴的なものは残しておくべきだなっていうのは、
それはなんかあるんじゃないですか。広島の原爆ドームだってやっぱりね、あれは残さない方がいいなんていうふうな反対意見も当時からあったらしいですけども、うん、今となってみればね、うん、あれが生々しくなんか証拠として残してる唯一のものじゃないですか。
そうなの、うん、もちろんね女川にずっと行ってるとね、うん、もう震災があったぐらいからずっとね、うん、もう忘れないっていうね、この震災を忘れないみたいなのがスローガンみたいになってて、でも逆に向こう女川に行くとみんな、なんで忘れさせてくんないよと、早く忘れたいんだあんなことはと、それをなんか忘れない、あの時を忘れないってね、日本全国で騒いでるけどというその気持ちの差、
そうですね、
っていうのはすごく感じて、だからまあそういう建物とかもね、まあ、なくした方がいいっていうのは分かったんだけど、今にして思えばその忘れないっていうよりかは、なんかまた違う意味でね、ああいうものがボンとまだそこにある、
うん、なんかその時間があまり経ってない生々しい時には考えられないようなことかもしれないけども、ね、例えば経つほど、うん、やはりそういうなんかドキュメントが残ってるっていうのもね、うん、その横倒しになって中身が散乱したらまま置いてるっていう、うん、そしてそこを公園にしちゃってるっていうのもなおさらいいんじゃないかと私思いましたよ、
うんうんうん、なんかちょうど私がそのお姉ちゃんと一緒に見た舞台がその震災をまあ元にしたお話、
うん、
題材にした
ういう、
はい、お話で、うんまあ、主人公がその震災で家族を全員亡くしてしまう、自分だけが生き残ってしまうっていう、でも親友は生き残っている家族がっていう、なんかその圧倒的な溝があるんですよ、それはっていう、だから実際に経験して実際に被害を被った人にしか分からないこの溝がある、だからこちらは忘れないって 思ってるけどっていう、うん、そういう溝が明らかにあるんだなっていうのは、うんうん、
舞台でも
思いましたね。
なるほど。だからまあなんか時間が経ってない時はなら言葉にしにくいっていうことがあるじゃないですか、うん、だけどその見守るみたいなことがあるじゃないですか、うん、その見守るってことの中の一つにそういうなんかこう異物を残しておくっていうことの意義もね、うん、時間が経てば経つほどやっぱり残しといてよかったのかなってみんなが思うっていう、
今年のね女川の祭りで言ったんだけど、うん、これは世界中の人に、うん、もう今やねインバウンドって言うけど、うん、世界の人がに見せた方が、う
ん、それもあるよね。
絶対にこれはいいよと、うん、だから交番が残ってる、うん、であれが残ってないと、うん、ただ新しくできた町に見えちゃうんですよ。綺麗な田舎町に見えちゃうんですよ。
なぜこんな町にしてしたまったのかっていうその出発点っていうものがね、そうそう残ってるってのは意義が深
く、そこが分かると、うん、14年でこんな町にしたの、うん、これはすごいじゃないかと、うん、一つ一つのその風景もやっぱり見る目が違ってくるっていう意味で言うと、うんうね、海外でこんなに、まあ、先進国と言われている国の中でこんな被害に遭って、そしてやっぱり14年でここまで立て直したっていうのは、まあ、これは世界遺産だなと、逆に今の新しい町が ね、うん、それを分かるためにその交番なり他のところにも小学校とか残ってるんだけど、そういうものがちゃんと残ってるっていうことがよりそう海外から来た人に非常なインパクトを与えるんだろうと思うから、それはね一つの資源としても考えた方がいいよと、うん、海外の人を呼ぶ資源として考えた方がいいんじゃないのっていう、
そこになんかストーリーを持ってきた方がいいね。
そうそうそうそう、これは非常にいいことであるからっていうねことですよ。でまあこのね、ちかさんなんかもね、そうだそうだ、これ、うん、当時ね、還暦以上は黙ってろっていうね書いてあるんだね。でもこれは我々ずっと聞いてた話で、
中松君たちの
そう彼らがまだ40代、うん、30代の彼らが中心となって町づくりを始めたわけで、30代の
彼らが背負っていくしかないわけだからね。
その時に年寄りはもう口出しはするのやめようって言って、うん、若いやつにも任せようって、30代の連中が、うん、で市長もそうだったよね、うん、同じぐらいちょっと年上ぐらいが市長になって、うん、彼らがその原動力でこの新しい町を作っていったっていう、その還暦は黙ってろ、うん、こっちは還暦過ぎてる、ね、黙ってないけどね、うん、俺らもうい
やいや状況は違いますから、
状況は違うから、状況は違いますからね、いやだから女川の祭りも14年間ずっとね、うん、行ってて、うん、そうするとね、うん、スタッフもどんどんどんどんもう当時30代だった彼らが今50ぐらいになってるわけですよ。
今の実行委員の中でね、初回の頃を知ってる人ってほとんど手を挙げなかったね。
だからこの祭りの成り立ちであるとかなんだとかって、今20代の、ね、若いやつらが祭りの実行委員会になってるんで、で彼らも年ぐらい口出すなっていうところで30代の頑張ったから、今彼らが50代になってもう逆に口出しは俺たちはしないと、
しないみたいな、ね、
そうするとね、口出しする年より俺らしかいなくねって
言っていやだからその今のね、ふーちゃん実行委員のみんなにはね、なんで毎年ね、うん、おじいさんが2人来るんだよってさ思われてるってことだね。
そうそう
そうそう、
もうちょっとねアイドルとかね、も
っ
と人を呼べるね、そういう人をやって賑やかにやった方がいいんじゃないかって、実際実際にそういうことを思っている感じなんですよ、うん、とね、実行委員の安田がいて、うん、
確認してたよ、ね、
そうで、いやでもあれだぜ、うん、俺らがずっと祭りの初回から参加してるから、うん、俺はずっと来るよと、うん、いやお願いしますと、うん、もう自分たちもどんどんこう代替わりしていくから、うん、それをずっと ね、
う
ん、で好き勝手なこと言ってね、うん、
ね、
うん、ということで、まあ、女川の祭りは我々来年も行くっていうことですね。
これ毎年毎年すっごい風が吹いてるから、
すごいね、
女川って風がもう本当に吹きまくってるかと思えばですよ、うん、日の当日の前の日、うん、私見ましたけども、うん、全く穏やかで、うん、翌日も全く穏やかで、うん、聞けばそんなにうちは大風じゃないんですっていう、うん、ただ祭りの日だけ強風っていう、だからそういうお祭りですよあれ大風が吹いてしまうっていうのはなんか私
なんか
あるんじゃないですか、そういうことがねって私思いました。だって14回ずっとそうなんだ、
そうなんだもんね、うん、ずっと、うん、でこの祭りの中ではね、一つ大事な行事っていうのがあってね、
うん、
不幸男っていうのを決める、ほら神戸西宮で有名なね、
うん、走るやつ
あるじゃないですか、うん、福男っていうやつ、はい、あれにかけて福男って言って、はい、 まああれは福一番を取りに行くみたいなね、うん、あれなんだけれども、その復興男っていうのは、うん、津波からどれだけ早く逃げるかっていう、うん、
そうだよね。
そう、そのためにこれ1000年続けようと、
うん、
この行事をね、うん、だからとにかく津波が来たらその日にもうすぐ逃げるんだ、うん、いうことをこれは一つ復興男っていうのでやろうと、
うん、
で言って、その西宮のね、うん、その復興男をずっとやってらっしゃる方が ね震災から3年目ぐらいだったかな、うん、復興祭が始まって、その復興男っていうのをやりたいんだっつって、うん、その実行委員の高政たちが行って、うん、あの西宮まで行って、でお墨付きくださいというようなことで言ったら、いやもちろんそれはお墨付きをあげますと、
うん、
もうそれもそうだし自分も行きますと、でその彼っていうのは、うん、福男に実はなったことはないんだけど、2番手3番手で終わってたんだけど、交通事故で足が動かなくなっちゃって、
杖ついてますもんね、
杖ついてる今ね。でその人が毎年毎年来て、
うん、
号令係をやるわけですよ。その号令っていうのが、逃げろっていう、その津波が起きた時間に合わせて逃げろっていう、その人の声で全員がうわーっとこうね走り出すっていうのをやってて、で今年もね私見てたんです、その西宮のその方が
号令かける、
号令をかける、で号令をかける前にこれはこういう意味であのやってるんですっていうのをねやっぱ言うわけですよ。でその人のね逃げろっていう声がね、まあ真に迫ってるというか、その人別に震災にあったわけでもないんだけど、その復興とかにかけてるっていうかね、
いやだから本人もね夜おっしゃってましたよね、
一緒に喋って、
自分は地元の人間じゃないのに、そうそう、こうやってやってていいんだろうかと、ただ千年これを続けるって言われたので、そこをものすごく責任を感じてさ、お偉いもんだなと思ったよ。
そうそうそう、
だからそこにその津波から逃げるって時に自分が本当に迫真のもので叫ばなければ、これもそもそもこの走る意味がないっていうところでしょ。立派な人だよねあの人、
本当本当毎年泣いてるもんあの方ね、感極まって ね、
本当そうだよね。
であの坂道をね何百メートルかこう駆け上がるんだけど、あの人杖ついてるのにあの人も走る、
そうそう、
だって最後まで走る、
足が悪い人だって逃げなきゃいけないんですから私もとかって言ってらっしゃいましたよ。
いやだからまたなんかそのそういう一つこういい ね、
ね
ものはなんか見れたなみたいな、
そうだね、
あるんだよね。
そこを忘れないでずっと続けていくところにやっぱりどんどん意味が出てくるだろうね、
そうそうそう、
この祭りは。
そうそう、
ね、
そしてこのね樋口さん、
うん、
古澤くん、これもまたね我々と同じでねずっと出てるんですけどね、最初のね祭りのその復興祭の時にねまだ体育館でやってたの、その避難所になってた体育館で、
そうです、
でようやく仮設住宅がグランドにずらーっと並んでてね、
野球のねグランドに並んでましたよ、
ずらーっと並んでて、でそこで樋口さんが歌うんで歌詞がずらーっと出るわけで、世界中は僕らの涙で埋め尽くすんだみたいな、うん、歌詞がね
ビンビン来るん
来ちゃってね、全員号泣してたっていう、
ねえ、あれなんてどうでしょうの、なんかねために書いてくれってやつなんだけど、なんか、
いやなんか
ああいう震災にあった後にもビンビン来るみたいな歌詞なんだよね。
そうだから樋口さんも自分が書いた歌詞がこの震災の受けた人たちにビンビンに響いちゃったっていうので、また違う意味を持ったななんて。それからだから毎年樋口さんも来て女川で6分の1の夢旅人を必ず歌う、まあ、そうするとねやっぱりこの知花さんのご主人さん藩士ではないんですけど
ね、
初めて樋口さんの歌を聞いて泣きそうになったっていうのはね、
ありますよね、
いやそうなんですよ。あの樋口さん自身もねパーキンソン病でね、
そうですよ、
体がもうねいつ動かなくなるかっていう危機感の中で、いつ歌えなくなるかっていう危機感の中で毎年女川で歌ってて、
あの樋口さんって人もすごいね、
すごい
歌唱力でずっと来たのに、なんかここへ来てなんかもっと違うものでなんか歌ってるよ ね、
るね、
もっと深いもので歌ってるのものがなんかあるよね、
そういうものがまあ見られるというか経験できる、で知花さんもまあね初めてその被災地に来てガラッと変わってるんだけど、やっぱり初めて来ると海岸沿いに家がないんだとか、そういうところでポツポツと何か気づいていくっていうね、なんかあるんでしょうね、
あるんでしょう、
だからまあ観光とね社会見学と中身の濃いっていうところ
で、我々もなんか震災の数年前にキャップと3人で行きましたよ、
はいはい、あそうかそうか、
あの陸前高田とか、ね、
うんうんうんうん、
大船渡とか、
はいはいはいはい、
だから ほんとちょっとしたなんかタイミングのズレじゃないですか、うんうん、いつ来たっておかしくないわけだから。
大船渡行きましたね、牡蠣、うん、の養殖してるところとか牡蠣小屋とか、
うん、そう大きななんか膨張でみたいなの見たじゃないですか。
見ました、うん、見ました。本当、
ね、あれも乗り越えられちゃった。2
年前ぐらいに ねよくあそこら辺行ってましたもんね。
その人行ってました。
イタリア料理屋の、
あ、大船渡で、
あ、私仲良くなってとかね。
そうです、
うん、でも彼らももうそのね、うん、2年後ぐらいに
2年後ぐらいになっちゃった
っていうことでよく言ってました、言ってました、ね、そういうのもあって女川はずっと行くぞと、
マライナも行くぞと、
うん、ほんとね、モノミュさんでね、あの皆さんも行った方がいいですっていうことです。
モノミュさんから始まりましたからね、
だからなんかその観光でいいんです、うん、観光だけど知らざんうちに社会見学にもなっているっていう、うん、
まあ、それは一番自然ですよね。そうそうそうそうそう、ね、
そうそうそうそう、いや、ぜひその交番とかもね見てくださいっていう感じですね、はいはい、じゃあ最初の曲いきましょうか、う
ん、はい、それでは本日最初の曲です。ロゼで Toxic Till the End、 どうぞ。